時刻は4時26分に今なりました。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、変わっては夕刊クローズアップです。毎週一つのニュースや問題を取り上げて、それを月曜日から金曜日までの5人のコメンテーター、そしてラジオを聞きのあなたと共にじっくり考えていこうというコーナーです。今週のテーマはこちらです。
自治体主催の合コンってあり？
未婚化、晩婚化、少子化の問題が年々大きくなっているこの日本。そんな中、男女の出会いの場を提供する、いわゆる合コンを主催する自治体が出てきました。この自治体主催の合コンというのを、あなたはどう思いますか？自治体がやるべきことじゃないんじゃろうな、ないんじゃないかでしょうか？それとも、いやいや、それだけ問題は深刻なんだよ、出会いの場は多い方がいいんじゃないか、そういうお考えをお持ちでしょうか？さあ、今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんですが、遠藤さんはこの自治体主催のいわゆる合コン、ありだと思いますか？どうでしょう？
これははい、ありかと聞かれればですね、私はこれはなしですね。
なしですか？
反対の方に近いですね。
そうですか。
これ、まあ、いろんな理由があるんですけども、やっぱりまず一番大きいのはですね、これは非常にプライベートな選択ですよね。はい、そうですね。それに対してこう間違ったタイプの、なんていうんですかね、公共のこう介入が起きるというふうに私は思いますね。で、これはなんていうんですか、その地方政府だとか、はい、その中央の政府がいろんなことをすべき状況にはなってると思うんですけども、はい、合コンっていうのが正しい政策なのかっていうのは、はい、よっぽどよっぽど考えた方がいいだろうと。まず一つに効果があるかどうかよくわかんないですね。
まあ、
ね、結婚すれば必ず、はい、まあ、そもそもこのお見合いっていうか合コンで結婚まで行くのかどうか、はい、こう地方政府がこうね、その自治体がその合コンやるっつって集まる人たちはどんな人たちなんだろうと、私はちょっと疑問にも思ったりするんですけども、
実はですね、奈良県でこの自治体の合コンというのを今盛んにやってるようなんですけども、奈良県というのは出生率が全国で2番目に低いそうで、まあ、そういう状況があると、その中でまあおよそ4割の男女が、はい、適当な相手に巡り会えないから結婚できない、うん、こういうことを答えていると、うん、そこで合コンを県で主催したということらしいんですよ。
でも県が組織した合コンで出会った人と結婚します？
まあ、かなりですね今までもかなり頻繁にこの合コンやってるらしいんですけれども、その中でカップルも何百組と誕生している、そして4月には結婚第1号が生まれたということなんです
ね。何百回もやって結婚
ない、まあ、ですね。
子供にまでは相当遠い。だから効果でまずそういうのがあるし、はい、それから逆効果もあってね。
逆効果、はい。
例えば自分は子供なしで夫婦でいたいとか、はい、あるいはお一人様でありたいのだというふうに思っている人たちだって世の中にいるわけですよね。はい、そういう人たちにこう、非常にこう、なんて冷たい雰囲気を作っちゃうんじゃないかなとかね。やっぱり個人的な選択っていうのが大事なんで、でただし、はい、やっぱりこれ人口が減るっていうのはですね、これはちょっと暗い妖怪ですよね。人口増ってのはこれ、まあ陽気な妖怪だと思うんですけども。
陽気な妖怪ってのはどういうことですか？
なんつうか、つまりそのなんか人口が増えるっていうのはこう、はい、もちろん摩擦も生じれば問題も出てきますけども、まあ、ワイワイこうね、
そうですね、盛り上がるは大きくなりますね、
そういうことですよ、だけど人口が減っていくっていうのは本当に暗いことになる、そのデフレがそうだったようにですね、
あ、はい、
だからこうそれは何らかの、策が必要だろうとは思うんです、はい、でじゃあ正しいタイプの介入っていうのがあるとするとどういうものなのかっていうとですね、やっぱりこれは勤労のこう2人で、はい、共稼ぎしている夫婦ぐらいの目線に立った時に、こうすぐ直近のですね、はい、こう環境が子作りに優しいかどうか、ここがポイントなんですね。
まあ、そうですね、やっぱり子供をなかなかたくさん産めないなという人の多くは、まあ、それこそそういう経済的なものですとか、あと周りの環境をやっぱり問題に挙げますよね。
そうなんですよね、やっぱりその目線に立った時に子供作りに優しいかどうか、例えばそのまず職が安定してなかったら子供を産みにくいですよね。
まあ、そうです、やっぱり子供の教育にかかるお金など考えても、
そうですよね、
ある程度こう経済的な安定というのが、大きな前提条件になりますよね。
やっぱりこう若年層の雇用がしっかりしてなきゃいけないし、それからやっぱりこう例えば保育園とか保育士がたくさんいるっていうのが非常にこう大事になるだろうし、 あるいは最近よく問題になってますね、はい、産婦人科医が足りないとかですね。
これ今道内の自治体でも本当に深刻な悩みとなっているところ結構ありますよね。
これ昔はこう例えば助産婦さんとかがいて、家なんかで、はい、実は私の同僚が、今日家で助産婦で出産をしたというニュースを聞きましたけども、そういうですね、もっともっとその身近にその 助産ができる人がたくさんいるとかですね、はい、うん、あるいはこう小学校になった時に放課後の児童保育が充実してるとか、はい、なんか困った時にそのすぐ駆け込めるなんかこうね、先があるとか、もういろんなこう非常にこう直近の、はい、環境っていうのがどれぐらいその子育てに、ああこれだったらまあ行ってもいいかなというふうに思わせてくれるかどうか、
はい、
その合コンよりもよっぽどこちらの話は大事だというふうに思うんですけどね。
おそらくこの、まあ、少子化ですとか晩婚未婚化というのはもうどこの自治体も悩んでることだと思うんですけど、どうなんでしょう、具体的に何かこう成果を出している自治体なんてのはあったんでしょうかね。
これは実はですね、人口1万人ぐらいのあれでいうと70ぐらいが、はい、日本でですね、人口減をこうなんていうか緩和してるっていうか、まだそれでもその増やしてはいないんですけども、ずいぶん緩めてこの傾向を 緩ましているらしくてですね、例えば兵庫県の洲本町の五色町ですか、はい、五色町かな、ここは、ね、やっぱりこう若者をたくさんこうその土地とか家屋の、はい、を買うのにこう補助を出したりとかですね、若者を呼び込んだり、
確かに土地を買って家を買えば、そうおそらくそこの町に住みますよね、長い間
その保育園とかね、そういうこう助産婦の環境を整備したりだとか、これは江戸川区の例ですけども、こう保育士がたくさん登録されていて、はい、非常に安い値段で、安心して預けられるっていう環境を整備するとかですね、やっぱりこういう施策の方が、よっぽどこう詰まった公共政策なんであって、合コンこれは私はどうかなっていうハテナマークが3つぐらいついていますけれども、
はい、さあ今週はこの自治体主催の合コンってありということでお送りしていきます。夕刊クローズアップ、ラジオ機のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは夕刊アットマーク hbc.co.jp、 ファクスは札幌011-232-1287 番、 232-1287 番でお待ちしています。今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 HBC ラジオ